聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書詩編91編1節から9節です。旧約聖書の1030ページにございます。旧約聖書詩編91編1節から9節をお読みいたします。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と、主こそ狩人の罠から、破滅をもたらす疫病から、あなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦。あなたは恐れない。夜襲の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅病も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それは我が酒どころ、主を意図高き方をあなたが自分の住まいとしたからである。以上です。今日は主のうちにいる幸いと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、10月第3の日曜日、主の日を与えてくださり、また私たちは共に神様の御前で礼拝をすることができますことを感謝いたします。どうぞまた私たちの心を何よりも強くしてくださり、また信仰によって歩んでいくものとさせてください。私たちはこの地上で生活をしていますけれども、やがてはこの世は過ぎ去っていきます。しかし私たちには神様は新しい天と地を備えてくださり、また永遠の命を与えて私たちを生きるものとしてくださる望みを与えてくださり、感謝いたします。どうぞまた私たちも神様から励ましと慰め、また希望をいただいて歩み、また天の御国を目指して進みゆくものとしてくださるようにお願いします。どうぞまたさまざまな苦しみや困難にあっておられる方々を神様が励まし、勇気を与え、どうぞまた病の中にある方々も主をあなたが癒してくださるようにお願いします。どうぞそのところに神様の栄光、また御力を表してくださるようにお願いいたします。また私たちも神様の恵みをいただき、褒めたたえ感謝を捧げて、どうぞまた主と共に歩ましてくださるようお願いします。今からの御言葉の時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。緊急事態宣言が解除され、またコロナ感染もこの減ってきているような中にあるわけです。しかし油断ができない。それはもう何回もこのコロナ感染の波があるわけですし、第5波は非常に多くの人たちが感染した。今は収まっているんですけれども、ひょっとしたら第6波が冬に来るんではないだろうかと多くの方がそのように言ってます。最近のニュースを見ても、やはりベッド数がまだ十分に足りていない、そのために備えをする必要があるというふうに言っておられる方もいらっしゃるわけなんです。確かに私たちは不安というものがあるんですけれども、しかし聖書を読むと、神様は私たちを守ってくださる、そしてまた実は絶対的な助けがあるんだということを私たちはこの聖書を通して知ることができるわけです。なぜならば私たちには神様がおられる、そしてこの方が私たちをいろんな災い、また恐れから守ってくださり、たとえ私たちが苦しみの中に陥ったとしても引き上げてくださる、回復を与え、そしてまた私たちに祝福を持って 導いてくださるということを私たちは信じることができるわけです。私たちの心の中にあって何が大事かっていうと、やはり信じるっていうことではないだろうかと思います。そのことがなければもう私たちは自分自身がダメになって、もう本当に滅んでいってしまうっていうふうに思ってしまうかもしれません。しかし神様は私たちにその信じる心をも与えてくださり、励ましてくださる。今日はこの詩編の91編からそのことを共に見ていきたいと思います。まず一つのことは、この神の名前というのが出てきます。それはこの一節また二節を見ると、この神様の名前がですね、4つ実はここに記されてあるわけなんです。そして名前っていうのは非常に大切なものだと思います。よく言われるのは、もう名は体を表すとですね、その名前によってどういうものであるのかっていうことが分かってくる。ここに4つの神様の名が出てくるわけですけれども、1つは意図高き方というですね、この呼び名が出てくるわけなんです。もう最も高いところにおられる方、もちろんそれは神様ということになるんですけれども、もう一番崇高、もう一番高いところにおられる。この柏原教会でも依存症の人たちの集まりをしていたことがありました。依存症というのはなかなか自分の力ではやめることはできません。ですから同じ問題で悩んでいる人、苦しんでいる人たちが集まってお互いに励まし合うということをしていたわけです。私も出たことがありますし、交わり話をし、また中にはこの礼拝にもですね、そこから集ってくださったっていう方もいらっしゃいます。その中で、一つの面白いことっていうか、それは神っていう言葉を使うことができないわけです。一般的な集まりであり、またそういうこの集まりがもう全世界で持たれている、もうイスラム圏とかですね、また元共産主義だった国でもなされている。だからその神とかキリストとかですね、そういう呼び方を使うのはちょっとはばかられるっていうことで、やはりこの意図高き方、もう力ある方、その方が私たちを助けてくださるっていうですね、そういうようなフレーズがあるわけなんです。そのことを言うことによって、自分ではできないけれども、その方によって自分はこの苦しみを脱却していくことができる、乗り越えていくことができるんだってですね、励ましの言葉があるわけなんです。もともとはその集まりっていうのはクリスチャンの人が始めた、そう言われてるわけなんです。もうクリスチャンには全能の神がいる、その神によって助けられるっていうですね、そういう信仰が元になっているわけなんですけれども、意図高き方が私たちを苦しみの中から助け出してくださる、病をも解放してくださる。本当にそのことは素晴らしいことだと思います。そして一節のこの後半のところに、全能者というですね、言葉が出ているわけなんです。オールマイティ、何でもできるということです。不可能はない、人間には不可能があるわけなんです。挫折してしまう、最初は志持ってですね、やるって決めるんですけれども、もう途中で一つのことを失敗してしまったら、もうやめようってですね、投げ出してしまう。でもこの方は全能者である、何でもすることができる。パウロっていう人もですね、私はもうダメだけども、しかしこの方によって何でもすることができるんだというようなことを彼は手紙の中で書いているわけです。自分にはできない、 しかし神にはできる。私たちも全能者が共におられるということを信じるならば、不可能は可能となるわけです。そして2節のところを見ると、主という言葉が出てくるわけです。特に太字で書いてあります。特別な意味があります。この言葉はもうユダヤ人の人は読んでは口に出して言ってはいけない、言われていました。まあ、最近の聖書学者はヤウエという発音になるのではないだろうか、そう言われているわけなんです。これはもう実は無から有を作り出す創造の神ということです。まあ、人間はですね、物の形を変えて作り出すということはできるだろうと思います。また化学反応を起こしてですね、別の物質を作る。でも無から有を作るということは私たちはできません。しかしこの方は無から有を作り出してくださる方である。そして4つ目はこの2節の終わりに、私が信頼する私の神、もう普通に神とですね出てるわけなんです。まあここでは4つの名前が記されてあります。私が信頼する私の神、そこに特別な意味があると思います。キリスト教の信仰って何なんだろうか。一つはこの信頼する、それがもうキリスト教の私は一つの特徴だと思います。もうこの方だけ信じる、まあ信仰って文字通り信じて仰ぐだから当たり前と思います。でも日本ではもうたくさんのいろんな神がいる。だから私もこの聖書の神様を信じる前はいろんなお寺とかですね、神社に行ってもういろんな頼み事をするわけです。で自分にとってそれが叶わなかったらまた別の神社に行くとかですね、お寺に行く、もう次から次でと変えていく、そういうことをしてました。信頼するっていうのはなかったと思います。自分の願いを叶えてくれたら信じる、自分にとって都合が良かったら信じてもいい。でもキリスト教の信仰はそうではないということなんです。もうこの方のみを信頼して、どんなに苦しいこととか辛いことがあってもそれを共に乗り越えていく、私が信頼する私の神とですね、この詩編の作者は言っています。まあこれを誰が書いたかは不明です。でもある方はダビデという王様がこの91編を読んだんじゃないだろうか。なぜならば彼はその前の王サウロにですね追われて荒野をさまよい、時にはもう洞窟に潜んで隠れ住むというようなことを彼は行っていたということです。ですから彼はこの2節にあるように、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神、神は私の酒どころだ、もう本当に自分を救ってくださるのはこの方以外には他にはない。ですから彼はこの誠の神様のみを信じる、その信仰を持っていた。神を酒どころとした。この酒どころっていう言葉なんですけれども、まあ、英語で言うならばシェルターという言葉が当てはまるわけなんです。まあ、数年前だったと思うんですけれども、ミサイルが飛んでくるとニュースがですね頻繁にありました。まあ、当時私も携帯持っていて、その携帯のアラーム音がですね鳴るわけなんです。そしてテレビをつけたらですね、飛翔体が打ち上げられた。まあ、本当に驚きました。そして高齢者のある方はですね、もう私は太平洋戦争の時のことを思い出した、もう B29 が飛んでくる、警報が鳴る、そしてこの 防空壕にですね、そこに避難した。で、家にも防空壕があった。防空壕を作った。どんな防空壕でしたか。家の庭を掘って、そしてその上にトタンを敷いて石で重しをしといた。果たしてそれで助かるのかなってですね、思いましたけれども、しかしここの聖書に出てくる私の酒どころっていうのは、ただ単にこの世のいろんな苦しみとかそういうものだけを避けるっていうような意味のものではないわけなんです。いや、むしろ絶対的に大丈夫だ、もう命が必ず保証される、もうここに逃げ込めば助かるんだっていうですね、そういう意味があるわけなんです。旧約聖書にノアの大洪水が出てきます。信じていたのはノアだけだったです。そして彼は箱舟を作った。そして彼と彼の家族はその箱舟の中に入った時に戸が閉まり、もう未曾有の大洪水が起こって多くの人たちが死んだっていうのが旧約聖書に出てるんですけれども、まあ、まさにこの酒どころっていうのはもうそのノアの箱舟のようなものです。もうそこに逃れたら必ず命は助かる。そしてそれはまた私たちにも続いているものがあります。まあ後で話をするわけなんですけれども、私の酒どころである。そしてまたさまざまな試練や困難をも乗り越え勝利していくことができる。じゃあどんな試練やですね、苦しみがあるんだろうか。三節を見ると、主こそ狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出されるという言葉が出てきます。まあ、破滅をもたらす疫病ってあるんですけれども、まあ、今のコロナ感染もこの一つではないだろうかと思われます。また過去においてもコレラとかですね、いろんなそういう疫病が流行りました。旧約聖書にもそういうこと記されてあります。ダビデの時代にも7万人が疫病で死んだ。そしてまたモーセがあのエジプトからイスラエルの人たちを導き出していく中にも疫病が流行って死ぬ人たちが出てくるっていうことが聖書に記されてあるわけなんです。そういうところからあなたを救い出される。また狩人の罠からっていう言葉が出てきます。狩りをする、その狩人はですね、罠を仕掛けるわけなんです。もう見えるようには仕掛けません。その罠の上に木の枝をですね、置いたりとか、そして木の葉っぱでもう隠してカモフラージュする。それを獣道のところに置いといてですね、もう隠れてるからわからないわけです。しかしそこに足を入れると罠にかかって捕まってしまう。まあ、ある方はこれは言うなればもうサタンの罠のようなものではないだろうか。私たちにとってですね、もう不意にもう目では見えないそういうこう悪魔が働くっていうことがあるわけなんです。悪魔の働きは何かっていうと、一つは私たちに恐れを感じさせる、不安がらせるっていうことがあるわけなんです。もうコロナ、なかなか先が見えない、もうよく言われるのはコロナストレス、もう精神的に参ってしまうっていうことがですね、あるんです。そして逆にこの甘い誘惑、こうしたらお前は良くなるとかですね、もういいものがもらえるぞとですね、誘惑してくる、それがサタンの罠だ。実はその罠に引っかかった人たちは聖書にいっぱい出てきます。一番最初の人はアダムとエバでした。サタンが近づいてきてですね、そして園の中央にある木の実を取って食べたら神のようになれる。それは全くのサタンの嘘であったわけなんですけれども、もうその口車に乗っかって騙されて、彼らは神様との約束を破ってしまった。どうなったのか。彼らは 神様から身を隠すものになったということです。それが罪の始まりだった。罪とは何か。それは私たちを神様から離れさせてしまうものであるということです。無から有を作られ、そしてまた全能の神であり、私たちを助けてくださる、その方から悪魔は離そうとするわけなんです。そして私たちに誘惑を与え、そしてまた不安を与え、神様から遠ざけようとする。じゃあ私たちは神様から離れて本当に喜び、また勝利っていうのがあるんだろうか。私はないと思います。悪魔は自分と一緒に神から離れさせて滅ぼそうとしている。私たちはそれを見破らなければなりませんし、そしてそれに対して打ち勝っていかなければならない。私たちを守ってくださるのは誠の神様以外には他にはおられないということであるわけです。それは4節のところを見ると、主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける、主の真実は大盾また砦とあるわけなんですけれども、ご自分の羽であなたを覆い、羽って柔らかいです。羽布団や羽枕もうふかふか。神様は言うなれば私たちを愛で包んでくださる。そんな固いゴツゴツしたものでですね、もうやっと避難する、窮屈、そうじゃないわけなんです。もうまさにご自分の羽であなたを覆うとあるわけです。まあ、森林火災がありました。森が焼けてですね、で中にこの大きな鳥の巣が黒焦げ状態で出てきた。親鳥が焼け死んでいた。しかしこの声がする、なんとその下からヒナがですね出てきたというようなニュースを私は聞いたことがありますけれども、もうまさに親鳥がそのヒナを守って、自分が犠牲になって、そしてもうヒナがこの災難を免れたというようなですね、そういうことがあるんですけれども、実は神様はそれこそ自らが犠牲を払って私たちを助けてくださる。主の真実は大盾である、砦である、城だ。その真実とは何か。イエス・キリストの十字架。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。神様の愛っていうのは自分を犠牲にして、そしてまた信じる者に命を与えてくださる。それが神の真実であるわけなんです。その真実が与えられるときに、ご説にあなたは恐れない、私たちの心の中から恐れが取り除かれる。そこには夜襲の恐怖っていうのが出てきます。夜襲の恐怖って何なんだろうか。夜に襲われる、まあ、ある方はですね、これはもう精神的な苦しみ、まあ、そのうちの一つっていうのはある意味不眠症っていうものもあるかもしれません。もう夜になってもですね、眠れない、心配事がある、そして不安だ、もう明日はどうしよう、夜心が襲われる。しかし神様は私たちを守ってくださってですね、私たちの盾となり、それこそもう面取りのようにその雛をもう火災からも守る、命を助ける、そのことを信じるならば私たちは平安であるわけです。そして6節の終わりには、真昼に荒らす滅びという言葉が出てきます。まあ、ある方はこれはこの太陽光線の紫外線のようなものではないか、まあ、以前フロンガスがですね、大気をオゾン層を破壊する、そして紫外線がもう多くなって、そしてこの皮膚にですね、大きな影響を与える。特に南半球のオーストラリアでは紫外線が強くってですね、まあ皮膚がんが多くなった、まあ、それで外に出るときは必ずつばの広い帽子を着て、サングラスをし、袖の長い服を着て、まあ外出するようにとですね勧められたっていうのを昔記事で読んだことがあります。まあ、今も 私たちもそういうふうにですね、特に夏の暑い日なんかはそういうふうにしているんではないでしょうか。しかし神様はそういうものからも私たちを守られる方である。そして7節8節のところを見ると、千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたには近づかない。倒れてもそれはあなたに近づかない。また8節に、あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。ただ目にして見るだけだ。その悪いものは過ぎ去っていくってですね、あるんです。この悪いものが過ぎ去っていく、旧約聖書の一つの事実を思い起こすことができると思います。それはイスラエルの人たちがエジプトを脱出する、エジプトの王パロはですね、なかなかイスラエルの人たちが出ていくのを許さなかった。なぜか、彼らをただ働きさせていた、奴隷として使っていた。もうピラミッドやですね、そしてまた暑いこの中でレンガを焼く重労働にイスラエルの人たちを借り出していたわけです。だから王のパロはですね、そのイスラエルの人たちが去っていくっていうのを許さなかった。しかしモーセが立ち上がり、エジプトの王パロと対決して、そしてまたさまざまなこの災いが下っていく。最後の災いは何であったのか。エジプトで生まれたウイゴ、初めに生まれた子どもたちがもう次々と死んでいくっていうような恐ろしい災いが起こったわけなんです。しかしその時に神様はイスラエルの人たちに、あなたの家の柱と家紋に子羊の血を取って、それを塗りなさい、それを印としなさい、その子羊の血の印があるところには災いは来ない、災いは過ぎ越していく、そう約束されたわけなんです。そしてそれが起こった。ぜひ出エジプト記の記事をですね、読んでいただきたいと思います。ですから今、ユダヤ人の人たちが杉越の祭りっていうお祝いをするわけです。私たちはイースターをお祝いをします。ちょうどだいたい同じ時期になるわけなんですけれども、その杉越の祭りっていうのはエジプトで災いが起こったけれども、その災いは自分たちから過ぎ去っていってしまった。子羊の血を取ってそれを塗って、そこには災いが来なかった。もうその悪しきものが通り過ぎているのを自分たち、その祖先はもう見過ごしていて、私たちは助かった。今もお祝いをしているわけです。私たちは実はそのことをイエス・キリストの十字架の上で流してくださったその父よによって、私たちは罪が許される、あの十字架の上で払われた命の代価によって、本当は自分が犯したその罪の代価を自分の命をもって償わなければいけなかった。しかしイエス・キリストによって自分は許されて愛されている。その信仰によって私たちは罪が許され、神に愛される。ですからイエス・キリストこそ実は私の酒どころである。私たちが行き詰まるときに、もう自分はダメだというときに、一体どこに私たちは逃れるんだろうか。誰がですね、私たちのその疲れた魂や心を癒してくれるんだろうか。イエス・キリストが私たちを癒してくださる。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。私たちがどんな失敗をしても、そしてまた過ちを犯しても、十字架によって許されない罪は一つもないということなんです。そして私たちはこのイエス・キリストの十字架によって自分が許され、そしてまたキリストが死の中から蘇られた復活の命によって、私たちは新しくまた人生を始めることができる。もう7回倒れてもまた起き上がる、 箴言にはそういう言葉が出てきてるんです。普通には七転び八起き、ことわざにもなってますけれども、イエス・キリストは私たちにこの復活の命を与えてくださる。その命によって私たちは立ち上がっていくことができるわけです。この詩編の記者は2節には、私は主に申し上げようと自分のその信仰を言ったんですけれども、でも9節を見ると、それは我が酒どころ主を意図高き方をあなたが自分の住まいとしたからである。この人は私たちに、あなたが自分の住まいとしたとですね、そう言ってます。自分だけが酒どころとしたんじゃない、あなたも神を我が酒どころとすることができる。そしてそこに住まい、平安、安息、そして将来に対する希望を与えていただくことができる。今も私たちに語られているということなんです。私たちもまたこのことを信じて、神様を酒どころとさせていただき、新しい力をいただいて、困難に勝利していくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、確かにコロナ感染日本では少しずつ減ってきています。しかし将来どうなるかまだ誰も分かりません。しかし私たちには、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と、神様が私たちの酒どころとなってくださり、またその砦となって、また敵を防ぐだけではなくて、また敵をも殲滅する力がある。そのことを私たちは信じ、神様の中に生かされるものとしてくださるようにお願いします。どうぞ信仰によって私たちが歩んでいくことができるように、どうぞまた誠の神様が私たちを慰め、励まし、力を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。